広報葉山、平成29年、2017年3月号、ナンバー564、3月1日発行、編集発行、制作課、葉山町役場、郵便番号 240-0192、神奈川県三浦郡葉山町堀内2135、電話046-876-1111、代表。会長時間、平日8時30分から17時。今月の表紙、防災特集2ページ、葉山ニュース8ページ、子育て広場10ページ、健康情報12ページ、教育委員会だより14ページ、町からのご案内16ページ、伝言版18ページ、桜を植えました21ページ、葉山いろいろ写真館22ページ、町長コラム23ページ、表紙写真、葉山潮騒公園の河津桜。説明、やや下向き加減の河津桜の一枝を横から撮った写真。桜は五分咲きで、枝の先から次々に淡い桃色の花が咲きこぼれています。背景はピントがぼかしてあり、夏みかんの緑色と黄色に青空の色でしょうか、ところどころブルーが溶け込むように重なり合っています。説明終わり。防災特集、もしもの時どうすればいい？防災について真剣に考えてみよう。東日本大震災を教訓とし、全国的に地震、津波、風水害などへの対策が見直されてきました。しかし、昨年4月の熊本地震、また新潟県糸魚川市での大規模火災など、新たな課題も浮き彫りになってきています。町でもいつ同じような災害が発生するかわかりません。どんな災害にも対応できるよう、今一度防災について考えましょう。防火については9ページをご覧ください。自分の命を守るのを最優先に、葉山町防災安全課、穂積高木課長。まずは命を守ること。災害時には近隣との助け合いや、場合によっては避難所での生活が必要になります。しかし、それは命があってこそのことです。東日本大震災の釜石の奇跡では、地震が起きたら各自が急いで高台に逃げるという教えが生かされました。日頃から家族で、災害時はお互い自分の安全を確保してから連絡を取り合う、などと決めることが大切です。まずは命を守れるよう、家具の配置や避難経路を確認しましょう。家屋の安全については5ページへ。情報を取りに行く。災害時、町からは防災行政無線などで情報を発信しますが、天候等によって聞き取りづらいこともあります。自分から積極的に情報を収集する習慣をつけましょう。無線については5ページへ。また、町からの情報だけでなく、自分自身で判断することも重要になってきます。防災訓練に参加。頭では理解していても、いざという時に実際に動くことは難しいので、町内会や町の防災訓練に積極的に参加して経験を重ね、慌てることなく動けるようにしましょう。昨年の総合防災訓練には300人以上の町民の皆さんが参加しました。来年度も実施予定ですので、子どもやペットと一緒にぜひご参加ください。詳細は広報などでお知らせします。葉山町で想定される災害とは、地震。地震はいつ来るかわからないものですが、関東や東海地域では、 今後必ず大地震が起こるとされています。ここを確認。まずは自分の身を守ることが最優先。常に、もしも今地震が起きたらを考える。津波や高潮。地震の大きさによっては、葉山町では最大11メートルの津波が起こり、到達時間は短いと7分という予想です。ここを確認。沿岸部の人は素早く高台へ避難する。町の防災行政無線や警報を待たずに自分で判断。土砂災害。葉山町には多くの山があり、台風や大雨により、崖崩れや土石流などの土砂災害が発生する可能性があります。ここを確認。日頃から気象情報の確認をして発生を予測。雨風が強まってきたら避難情報を確認。大雪など。町では雪が降る回数は少ないものの、2014年2月のように一度降ると大雪になる可能性があり、注意が必要です。ここを確認。予報が出たら、食料の備蓄と停電対策。除雪や雪下ろしは必ず2人以上で行う。私がもしもの時に備えて行っていること。避難所の運営は避難者でやる。宿泊型の訓練で課題が見えました。一色第一町内会、鈴木陽介会長。昨年11月、一色小学校で宿泊型の総合防災訓練を行いました。私はそこで避難所運営委員長を務めました。停電を想定した暗くて寒い体育館で避難住民を名簿で管理し、それぞれに役割を与えて皆さんと運営を行いましたが、一泊の訓練であっても様々な課題が見えてきました。まず皆さん避難してきたときは、避難所に行けば食料などはあるし、誰かが運営してくれるものという意識が強かったと思います。しかし、トイレ用の水をプールから運ぶバケツリレーや、救援物資の受け入れなどを協力して行うことで、避難所は避難者みんなで運営するものだということが参加者に浸透していきました。まだまだ課題はありますが、避難所運営を経験できたことが何よりも良かったです。皆さんも日頃から地域の防災訓練に参加し、自分たちができること、やらなくてはならないことを一緒に考えていってほしいと思います。女性防火防災クラブでの経験がいざという時の自信につながる。女性防火防災クラブ、野々山澄子会長。女性防火防災クラブに入会して9年目ですが、いつも楽しく学んでいます。入る前は何もわからず、消火活動なんてできないし、訓練も難しそう、と不安でした。しかし、実際は年6から7回の訓練で、消火器や AED の操作方法を学び、見たことはあるけど触ったことのないものが使えると分かって自信につながりました。クラブ員同士は仲が良く、30代から80代までと幅広い年齢の女性が各町内会から参加しています。日頃からコミュニケーションが取れていると、災害時にも声を掛け合って協力しやすいので、楽しみながら学ぶ姿勢を大切にしています。皆さんどうしても防犯に比べて防災の意識が低いようです。しかし、クラブをきっかけに、住宅用消火器や火災警報器を買った、備蓄を始めたという声が聞けるのは嬉しいです。少しでも女性防火防災クラブで経験し、家族や近隣の人へ防災意識を啓発してもらえたらと思います。もしもに備えてこれだけはやっておこう。避難準備。非常用持ち出し袋を準備しましょう。 食料や生活用品以外にも、常備薬や赤ちゃんのミルク、おむつなど、袋の中身は各家庭によって異なります。自分だけの非常用持ち出し袋を作りましょう。また、食料と飲料水は最低3日分を備蓄してください。自宅で簡単にできる災害への備えとして、日常で使う食料を少し多めに購入し、賞味期限が近いものから消費し、買い足すローリングストックという備蓄方法もあります。詳しくは3月末に配布する防災ガイドブックをご覧ください。家屋の安全。阪神・淡路大震災では、古い木造住宅が数多く倒壊し、多くの人が犠牲となりました。建ててから年数が経過した家屋の場合は、積極的に耐震診断を受けて、必要であれば早めに改修しましょう。民間木造住宅の耐震補助などについては、都市計画課内線354までお問い合わせください。また、地震で家具が倒れて避難出口を塞ぐことのないよう、寝室などで物が体に落ちてこないよう、日頃から家具を固定するなどの安全対策も必要です。防災無線。防災行政無線が聞こえにくい場合に備え、さまざまな情報入手手段を確認しておきましょう。1、テレホンサービス。電話、0800-800-7667へ電話すると、無線の放送内容が確認できます。2、防災情報メール。bousai-hayama-t@kataiwork.jp に空メールを送信して事前登録すると放送時にメールが届きます。3、湘南ビーチ FM78.9MHz。 4、町ホームページ、ツイッター。今後はテレビ配信に向けても準備中です。決まり次第、広報などでお知らせします。講演会参加。東日本大震災の発生から6年が経ちましたが、常に防災意識を強く持つために、防災講演会を開催します。演題、大規模災害の人間行動、災害を生き抜くために。日時、3月12日日曜、10時から12時。場所、教育総合センター2階研修室。定員120人、申し込み制。講師、加藤健さん、防衛大学校准教授。問い合わせ、申し込み、防災安全課、内線396。ペットの防災、Q&A。町内には、犬や猫などのペットを飼っている世帯が多くあり、昨年11月の防災訓練では、ペットとの同行避難、ペットの宿泊訓練を行いました。そこで参加者から、ペットの防災に関する質問があったので、よくある質問などと合わせてご紹介します。私がお答えします。バウワンボランティア、渡辺智子さん。クエスチョン。ペットは大切な家族。避難所で一緒に過ごすのが当たり前ですよね。うちの子はいつもおとなしいから避難所でも良い子でいられます。だから一緒に避難して問題ないですよね。アンサー。日本人の3人に1人はペットが苦手だと言われています。周りに迷惑をかけないように。人が過ごす避難所にペットは入れません。別の場所でケージに入って管理されます。ケージに入れるなんてかわいそうだから、外につないでおきたいという飼い主さんも多くいますが、犬や猫は暗くて狭いところの方が安心し、他のペットとのトラブルも起きません。 人もペットも安心して過ごせる避難生活を心がけましょう。クエスチョン。防災グッズは必要？避難所に餌はありますか？避難所に行けば食料もあるし、すぐに救援物資も届きますよね。アンサー。餌はありません。第一次、第二次避難と用意してください。避難所の食料は人を対象としたもので、救援物資も避難所の規模によってはなかなか到着しません。まず、第一次避難をするときに、2、3日分の餌、水、折りたたみ食器、トイレ用品、新聞紙や雑巾、丈夫な首輪とリードなどを準備しましょう。また、避難所でケージの貸し出しはしないので、自分で用意しましょう。クエスチョン。日頃のしつけや家の中のことで気をつけることは？猫も犬も好奇心が旺盛なので、自由に外へ出られるようにして飼っています。災害時が不安ですが、対策はありますか？アンサー。猫や犬は室内飼いが基本。災害時に行方不明にならないためにきちんと管理を。猫は自分の縄張りを作り、その中で暮らします。はじめから家の中だけを縄張りにさせることで、災害時に行方不明になる可能性は減ります。また、室内で飼う犬は自由にさせておくのではなく、ケージに入れて飼いましょう。地震で物が落ちてきたとき、ケージの中にいることで助かった犬は多くいます。しかし、火事で逃げられるように、蓋は開けられるようにしておくのがポイントです。クエスチョン。ペットが苦手な人に理解してもらうにはどうすればいいですか？噛んだり吠えたりしないので怖がらないでほしいです。ペットと触れ合えば苦手な人も慣れてくれますよね。アンサー。日頃のマナーは大丈夫？放し飼いや排泄物の処理など飼い主の責任を持とう。ペットが苦手な人は日頃から飼い主のマナーをきちんと見ています。リードをつけずに散歩したり、放し飼いにして排泄物を処理しなかったりすることはありませんか？共同で避難生活を送る際、ペットのことを理解してもらえるように、日頃からペットを甘やかさず、飼い主として責任を持つことを忘れないでください。クエスチョン。ペット友達と話しておくことはありますか？ペット友達はいるけど、防災について話したことはないな。アンサー。避難所での運営は自分たちでやる。どうしたい？避難所でペットを管理してくれる人はいないと思ってください。そのため、飼い主たちが日頃から避難所での管理方法を話し合っておく必要があります。ペットの管理をどうしたいか、そのためには何が必要か、管理は当番制にするのか、などをあらかじめ決めておきましょう。